はい、チャンシャマトントデジオムシの声、本日は初めてなんですけども、電話でゲストに出てもらおうと思いまして、今から塚本さんに電話します。本当はね、直接で取らせてもらいたかったんですけど、いろんな場所でも話したり、書いたりしてるように、ちょっと私の不甲斐ない制作状態で手伝ってもらって、また機会を逃したわけで、まあ今回はなんとかオールスターのね、反省というか、オールスターの流れで撮りたかったんで、もうすぐまた会うんですけど、電話してみようと思います。ポチッ。
もしも
ーし。あ、もしもし。
はいはい、こちら、
お疲れ様です。え？
いや、なんでもない。
いや、もう撮ってるんですけど。
マジで？
はい。
やばいね、それ。
やばいね。
完
全に僕も今、また、ドキドキしてますね。なんだこれはっていう。なんかね、耳にイヤホンとマイクくっつけたやつ？
はいはいはい。
が、なんかその、キットで売ってたんですよ、この録音機に。はい、要は、僕の耳にイヤホンついてて、で、その耳の反対側にマイクついてるんですよ。
うん。
だから、そのマイクで、今、塚本さんの声、聞きながら、録音してるんですね、多分。機械が。
はいはいはい。
一応、なんか、メモリが、ピコピコ。
すごいね。じゃあ、もう始まってるってことですね。
あ、そうです、そうです。
じゃあ、オープニングもやっちゃったんだ。
あ、そう、かける前に。
キムシ松本です
。そうそうそう。
キムシの声。
やりました。いやー。なんか、メモリピコピコしてるからさ、なんか耳から携帯あんま動かせなくて、まず右手が緊張してますけどね。
え、じゃあその機械を使うの自体が初めて？
あのね、昨日電話したじゃないですか。で、その前に、ぶっつけはまずいぞということで、な
ん
ぼだっけな、117かな、時報、あのピッピッピッピーンっていうやつあるじゃないですか、あの何時何分何秒ですとかいうの、あれにかけて、まるで塚本さんと喋ってるようにこっちで一人で喋ります。
リハーサル、
リハーサル、リハーサル、リハーサル、リハーサル、と喋って、マジっすか、マジっすかとかって言って、お互いの声がどれぐらい入るかのチェックをちょっと自分で聞いてみて、
それはそれは
相当恥ずかしかったですね。あ、ちょっとその聞いた時に何をやってるんだと思いましたけど、案外うまいこと取れるもんだなと思って。でもやっぱり、そのマイクのがちっちゃいから、その、電話の声出るとこに合ってんのかどうかがいつも心配なんですよね。ちょっともうちょっと、なんか喋ってもらっていいですか？ちょっと一応。
え、何を喋っていいんでしょう？
ちょっと待ってくださいね。いや、多分まあ入ってるんですけど、あ、大丈夫ですね。よし。いや、今回は、あ、僕の声大丈夫ですか？
うん、全然大丈夫
です。オールスターの、
はいはい。
時に、まあ、西江さんに出てもらったんですね。
うん。うん、
で、その後、なぜか一週間後に、杉戸さんに出てもらって、関西人丸出しの、
聞いた聞いた、
自分のことだけを喋りまくる、
目的に喋って、 って時間ぴったりやろうドヤぐらいな感じで、
そう
抜けてったね。
ドヤ顔が目に浮かぶような、
そう目に浮かんだ
本当に立ち上がって歩いていきましたから
、あのまま。
いやすごいですね。珍しく石野さんもおとなしく。
うん、そうだね。
うん。で、まあ本当はね、あと2週間後にまたつこんさんと会うわけですけども、
うん、
どうしてもこうなんかオールスターはオールスターでこう、
うん、
撮りたかったんでしょうね、僕の中で。
なるほどね。
あれと思って。
今回も全然撮れなかったもんね。
うん、やっぱ。ほら、みんながいると、この前も塚本さんの指摘もあったように、だいたい、3人限界？
うん。
うん。
もうみんな好き勝手なこと言い始めるから、もうテーマも何もなくなるもんね。
後半の時ね。
俺の場合はって、みんなもうなんか好き勝手なこと言ったから。
いやー、僕も、頑張ってはいるんだけど、そうなるんですよね。
まあ、うん。
うん、
しょうがないんじゃない、それは。
パッてひらめくというか、なんか喋ってると、普段の喋りでもあんなんなんでしょうね、だから。
うん。
すごいなと思いますけど。
うん。みんなやっぱね、パッパッパッパ覚えつきでね、いろんなワード浮かんでくるし、それをね、好きにやってるっていう、あの楽しさはね、楽しさでまた大人数はいいんだろうけど、
はいはいはい、はい。
何かテーマ決めるとなると、もうそこで、ね、完全に最初だけだもんね、崩壊してるもんね。
そうそうそうそう。どうしても、塚本さんとの時に、色の話とかをしたかったんだけど、
はいはいはい、はい。
結局あの時もそんな膨らますこともできず、なんか、やっぱ何の話したかあんま覚えてないっていうあれですからね。ワイワイやったのは覚えてるんですけど。
そうそう。雑談会。
雑談会。ま、雑談会もね、もともとそういうもんだからいいんですけど、
うん、
なんか、ね、西根さんとか、もうこの一回なんかって思ったら割と緊張してしまって。そうそう。それでなんか雑談だけで終わっていいのかしらみたいな。結局は雑談なんですけど、うん、ちょっとはその、釣り具に絡めた方がいいよな、とか思いながら撮ってたんですけどね。
うん。ねえ、ほんと、石名さんもね、ああいうとこで、バーっとまた盛り上げるときは、ね、盛り上げるし、で、この間は岡本は岡本でね、途中で落ちたから、みたいな部分もあったろうし、だね、それ一人一人拾っていくと面白いかもしれないね。
うん。後半のときなんて、いびき2箇所から出ましたからね、最後。
すごかったなぁと思って。
あんだけ喋ってた石野さんがいきなり途中からいびきの、いびきの出演みたいになってましたからね。いいなぁ、でも。なんか、あんまり、本来はやっぱ会って喋りたいんですけど。
うん。まあね、距離もあるし。なんか、ただ本当にバタバタだから、最後の最後までバタバタして終わっちゃうパターンだからね。
うん。でもね、やっぱ、もう一個はね、僕もやっぱ会って喋りたいっていうのがあって、
うん、
みんなとね。
はいはい、
それに、それを、なんていうか、ラジオモードにしてもらっていいのかっていうのがあるんですよね。
はい。
なんかやっぱちょっとよそ行きの喋りになっちゃうじゃないですか。
うん。
相当ひどいこととかは言えないというか。
まあね、ちょっと一回考えてから喋るよね、どうしてもね。
そうそうそう、ぶっちゃけられないから。そういうのもあってね、なんかいつも何回か喋った人としか撮ってこなかったんだけど、
うん、
まあまあ今回は、西根さんに関してはもう、あの後一日張り付いたんで、もういいやと思って、頑張って撮ったんですけど。
うん、あ、でも撮ったのでね、すごいよね、それね。
え？
あの後でしょ、だって撮ったの
ね。そうそうそうそう。
あの流れで行ったわけでしょ、ね、途中で、ほら、飛行機の時間で抜けちゃったけど。
そうそうそうそう。
すごいな、ね、西根さんのバイタリティがすごいなと思って。
結局、ホテルまで着いてって、その時点でもう夜の12時過ぎてたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ホテルに入れてもらえないってことで、あれちょっとよそよそしく私も緊張してた感があるのは、西根さんっていうだけじゃなくて、完全にホテルのロビーがそのソファーとかないんですよ。 その立ちのテーブルがちょこちょこってこう設置してあるだけで、
はいはい、
あの2回ぐらい人通ってったんですけど、あの謎の行動をホテルマンの人はずっと見てたわけなんですよね実は。それもあってね、若干こっぱずかしいとこあったんですけどね。
あれはあれでなんかいい雰囲気だったし、
うん、でもいやなんかあの回は本当に撮れてホッとしましたね。
ねえ本当にネタはね、めったに本当撮れないから、
そうそう、
ね、よかったなと。
本当はね明日大阪行く予定だったんですけど、うん、あの車、うん、もらうのがなんかすごいごちゃごちゃしちゃって、あの死んだ人の車もらうから、あの、なんていう、死んだって言ったら、亡くなられたんですけどね、年が来て。あの、印鑑証明とか住民登録が、まあ、亡くなってるじゃないですか。で、まあまあ、その、なんていうんだろう、あれ。遺産になっちゃうんですよね、車って。
ああ、そうなんだ。
そうそう。だからなんか、僕はくれるって言ってんだけど、法的なもん関わってくると、なんかその、遺族の犯行全部いるとか。マジでと思って。で、結局なんかやり方が変わっちゃって、一回廃車にしたやつをもらうことになったかなんか。それでまあ大阪には、まあ、仕事の流れ的にはね、ちょっと余裕なかったんで、ホッとはしてんだけど、まあ、寂しいですね。僕、会えると思ったから、また。あっさり別れちゃったんですよね。
またでもね、何年かしたらまた帰ってくるって言ってたから、
うん、
だね、その時はまた違った話ができてますけどもね、今回は石井さん帰ってくるっていうのは相当気合入ってたし、
そうですよね、
そう、前、最後に会ったのが僕がね、自分が作り始めた頃ぐらいだった。
あ、
前の時はあのまだテストトリプルインパクトのテストやってたから、その時はもうルアー作りなんか全然やったことないし、
はいはいはいはい、
石井さんのハンドカービングいきなり僕の船の上で始めちゃったから、
はいはいはいはい、
なんだこの人ぐらいの、タックルボックス開けて板出てきたよみたいな。
それがその、
削るって、そう。え、
なんて言うんだろう。え、シマノであのトリプルインパクトを作ってた時だったんですか、それは。
トリプルインパクトのテストが一段落一回終わって、
はいはい、
追加モデルをやるっていう時になって、ジョイントかなんかのテストをやってる時に、
へ
ぇー。こっち来て、1日だけオフができて、その次の日からロドリが入っちゃうから、次の日から撮影だよと。
はいはいはい、
じゃあ1日だけオフで2人で釣りしようよなんて言って、で、本賀川出てて、でそれで突然なんか、午後、近く昼ぐらいかな、突然なんかタックルボックスポイって開けて、中から板出てきて、出てきて何始めたのかな、この人と思って、もうどんどんどんどんね、ルアーの形になってって、で、それ入って、またもう本当早かったな、1時間多分かかってないんで、その、リップつけて、もう本当完全に泳がせれる状態にして、それをポイって渡されて、はぁって言って受け取って、それ何頭か投げたら魚釣れて、キョトーンとしちゃったんだけど、すごいなって。それがあの前をブログに載っけてた、
はいはい、
お守りにしてるルアーなんだけど、
そうですよね、あの
工房焼けた時に
持って帰って唯一、はい、
そう
持ち出す。
あれだけはだってほら、だって何持ち出そうって思った時にもうあれしかない、もう頭になかったから、
うん、
重いものね、あのコンプレッサーの何だろう、あの配管外してとかやってたら死んじゃいそうだったから、
はいはいはいはい、
一気に煙に巻かれちゃったからね。だから、これ、何を持ち出そうと思ったって、もうそれしかなくて、もう、それをとっさに掴んで、もう煙の中からゲフゲフ言いながらドラマみたいに出てきたところ、大丈夫ですかみたいな。これだけはみたいな。ちょっとね、今思い出すと笑える話なんだけど。
でも、言ってましたもんね、あの、なんて言うんだろう。ルアー作って生きていく指針っていうんですか？
そうそうそうそう、
ね、もう僕もそれが今回分かりました、
まあ、なんかね、とりあえずへこんだ時とか頑張んなきゃなと思う時とかも、あのうわこれちょっと無理だなって挫折しかけた時は必ずそれを見るようにしてる。
いやー、塚本さんでもそういう人がいるんだなと思って。
いやいやいや、
僕なんかそういう人ばっかりですよ。いや、僕からしたら逆にその塚本さんとかのその復活劇であったりとかなんか、毎回出てくる色とか、 見ながら、あの、刺激をもらったりとか、いろいろ思うことはあったんだけど。
でもそれお互い様なんじゃないの？みんなね、今ほら塊っていう中でできてて、今回ほら、やれ復活劇だなんだっていうのも、メンバーに支えられてやれたところが多々あったから、
はいはいはい、
やっぱりそれで、ああ、頑張ろうとか、で次のその塊、あの塊まで、オールスターまでに、もう絶対準備万端で、まあ、休むことなく出たいっていうのが、それを目標にしてきたから、
あ、
そういう意味ではね、今回、俺すごい頑張れたって自分で思うのは、多分、ね、塊のメンバーがいて、西根さんがいてっていう。
なるほど。ボーナスでしたね、でも。そういう意味では。西根さんの参加は。
そう。いや、もう、さらになんかこう、なんていうかな、自分の背筋に鞭がバシーン入ったみたいな。
はいはいはいはい。
そういうところがあった。初めてほら、ビルダーとして、その隣に立てるっていう。
はいはいはい。
まだもう本当に口開けてただけだったから。もちろんね、その間、電話で話したり、メールで話したりとかはずっとしてたけど、
はいはいはい、
やっぱ同じこう、ビルダーっていう立場で、あの人の隣に立って、ものをね、その見てもらうっていうのは、こう一つなんか自分の中の節目じゃない。
そうですね。目的にはそれ、次でしょうね。今回はまだ、わからなくて、それ、わからないで、ムチが入ったっていうのはありますけど、あの、塚本さんからまず、一ムチ入り、サボるなよと言われ、で、石田さんからの電話で、西根が来るぞって言われて、さらに一ムチ入り、まあ、とどめは、あの、ラスト2週間で、めっちゃ直線に入ったと思ったところで、あの、オーパーから電話があって、
うん、
今から作れますかっていうね。最後のストレートで、あの、足にめっちゃ泥が絡みついたっていう。
すごかったね。
両人の泥が重かったっていうね。
コーナー抜けたところでね、一気にもう予想だにしない重ババだったっていう。
そうだよね。
え、このタイミングで来んのっていう。
あれみたいな。
タイミングでドーン来たから。
しかも、塚野さんのやつ、色、多かったからね。
色も多かったし、送ってきたのワームだったからね。もう、まあ話にはね、とりあえずこう一回話はしてたけど、実際ワームのパッケージを送ってきたやつを見て、どうしようって。
ま、
どう塗っていいかもわかんないし。
あれ、人間の脳って不思議で、完璧に一緒じゃなくても、やっぱりあそこまで拾っていくと繋がりますよね。
そうそうそう。だから、一回頭空にしないと、もう浮かんでこないでしょ。
はいはいはい、
ワームをとりあえずずーっと眺めて、蛍光灯の下に透かしたりとかいろんなことやって、
はいはいはい
はい、ワームをとにかくずーっと眺めて、これをどうするかみたいな。
ちょっと
完全ゼロから入ったから。
これを聞いてる人に、どれかっていうのを、な、塚本さんとかのブログで、出発直前、オールスターの出発直前にあげたやつの、あの、ピーナッツバター&ジェリーですよね。
そうそうそう、ピーナッツバター&ジェリー。
うん。
あれは、参った、本当に。
ただ今回、あの、僕は運命だと思ってるんですけど、くしくも、僕のオーパカラーも、片方はりょうにんくんから頼まれたんですよ。
うん、
あの、塚本さんのとこで言う、オーパギル会に近い。まあ、僕の
は、
あの、ブルワックチャートの変形だったんですけど、
うん、
それが、もう一色ないと、僕がちょっと久々に作るルアーだったから、自分で完全に今欲しい色を塗ろうということで、ちょっと黒系のダブルスイッシャーにしようっていうので、あの、ゲイリーのワームの、214ギル、
はいはいはい、はい、
スモークに、ラメの色でなんか、
金、オレンジとか、なんか金とか、なんか緑とか、なんかいろいろごちゃごちゃ入ってるでしょ。
そうそう、青とね、ゲイリーはなんか青と金と黒なんですね。
青と金と黒。
うん。スモークに。
スモークに合う、うん、あ、はいはいはいはい、ちょっとブルーっぽい、
そうそうそうそう、ブルーっぽく光るやつ、
はいはいはい、
本当にギルに見えるかはちょっとハテナなんですけどね、
うん、
向こうのギルってもっとなんか緑黄色みたいなと、なんか紫っぽいやつのサンドとかギルって言ってますからね。でもまあまあ一つのあの色としては僕ちょっとガンメタやりたかったから、ちょうどこれでいいやと思ってやって持ってったら、あの結構注文でワームの色やってたって聞いて、あともう一個ねワームの色実は使ってるんですよ。あのペンシルで、あれ僕今日ちょっとトリセツ作ってて知ったんですけど、名前を。なんだっけ、まだ頭に入ってないですけど。あ、オキチョビクロウ。
オキチョビクロウ。
っていう名前だったんですね。どうやら。あの、なんだろうな、お腹がなんか薄茶色で、黒のラメ入ってて、背中が青に青ラメ。ザリで、なんかノリーズとかからも出てて、
フロリダの方はそうだよね。あの、ブラックブルー系が多いんだよね。
そうそうそうそう。
でも、青いのが効くって言われてて。
うん。ワームってブルーの使い方うまいから、調べてて、ほら、あの、ハニースポットさんのブログで見つけたんですけどね。
うん、
この色。
うん、
おーみたいな。で、たまたまその写真の色でインプットしたから、あの、お腹の色間違えたんですけど。なんか茶色だったんですけど、本物は。僕の頭の中では、あの、シナモンだとずっと勘違いして、シナモンとブルーのサンドにしようということになってたんですけど、自分的にはね、今回、一番気に入ってるっちゃ気に入ってるんですけどね。それが、なんか、ピーナッツバタージェリーの腹が。
いやね、難しいのが、ワームって、上から見たときと下から見たときって違うでしょ、色が。それをハードドアでどう再現するかっていうのが一番自分の中で大きくて、今回
そこ
下から見たときは透けたときの色で、
そこ
上から見たときは上から見たときの色。
でもワーム本当にそうですもんね。
そうそうそうそうそう、
いや上から見たときの色っていうのはバックがだから暗いってことですよね。
そうそうそう、だから発色っていうか反射が結構強くなくてないといけなくて、ピナッツバターの場合はパープルが強くなってくるから、パープルをその調色して、でちょっとあのクリア系のレッドに、ブルーの原色のブルーを混ぜてって調色してって、でそれでそのちょっと強めの青っぽいやつを作って、その上に、パープルのライラックのパールをかなり強めに積層で塗ってって、で下側は
そこまで
付けた時の色だからシナモンベースでっていう
そこまでちゃんと追いかけたんですね、ワームの色。
いや、そこやんねえとこ、だってこの色すごい釣れるんですよってリョーニン君が、
はいはいはいはいはい、はい、
私もですね、これすっごい釣れるって言ってみんな釣れるんでしょって力説されちゃったんで、
有明さんも持って、有明さんか高さんも持ってたな、
みんな多分あの辺みんな持ってますよ。
うん、
これはもうちょっと多分そのピーナッツバターの取り方を再現しなきゃ意味がないなと
思
って、じゃあピーナッツバターがどう見えるのかっていう、どうやるしかないなっていう。
そうか、依頼でワームを渡されるとややこしいですね。
そう、だから二方向からの、その見方で見ないといけなくなってくるから。
そうか、ちょっと
半透明なやつはもう本当に辛いなと思って、
勉強になったな、僕的には。そのワーム見た時にもいきなりそのルアーの方に直接つなげちゃったから、なんかやっぱりすかしい色として、まあ作ったのはギルだけど、まあまあこれも要は表面的なすかしっていうか、クリアの中にラメを入れてって、なんかラメの色が要は複雑になるっていう、その一層目のラメは上のグレーでどんどん色落ちていくんですよね。上の方に振った2、3回振り分けるんですけど、それでラメの色が変わるから、それぐらいで勘弁してくれって思ってんだけど、まさかのその機能でそこまで明暗、要は強調したりもするわけですね、多分。
そうそうそう。
ワームの色よりね。
うん。
はぁ、やばい、やばいですね。いや、あの、色的にはすごい好きで、あの、ピーナッツバター。それ以外だと、今回だから、ファイヤークラッカー。
ファイヤークラッカー。
悔しい高まり。
これはもうなんだろうな、もうどっかでやんなきゃと思ってて、っていうか自分が欲しいからやっぱ作っちゃいたいなって思ってて、
はいはい、これはもう最近のブログにね大きい流れは書かれてるんですけど、
オールスターの終わった後にね、うん、オールスター前に本当は書ければよかったんだけど、オールスター終わった後に、まあね、せっかくほら買ってくれた人いるから、何の説明もなくあの変なオレンジの方まで買ってくれた人
確かに
それすごい僕の中でありがたいお客さんっていうか、
確かに
で、いや何かを感じてくれたから買ってくれたんだろうけど、でもその買ってくれた人に対してこうやっぱいやこういう理由でやったんですよって、まあ、言ってみれば他の色ってねある程度こう、
うんうん、
なんか霞イメージして、僕もブルーバ
ー理解できますもんね、
ちょっとピンク色とかっていう、ね、僕がやんなくたって、ね、今までいろんなこう、ね、プロの人たちがあのブルーバックが強いとかあのピンク色がいいとかっていう話はもうずっと、ね、ここ10年やってきてる話だから、
そうそうそう、
今更僕なんか説明しなくてもいいからだろうと思ってて、
大きな配分で言ったら、まあ、ある色っていうんですか、
そうそう
そう、なんか理解できる色ですもんね。
うん、まあ、一般的というか、そんなにこう冒険してない色だったんだけど、ね、まあ、このオレンジはどうなんだろうって、その前に、
ね。KTW 以外でこの色出てきたら、うん、あの、危険視しますね、そこのメーカーを。なんだお前はって思いますよね。本当に。
トラウトのね、カントリーとかでありそうだけどね、逆に。
ああ。あっちは意外とそういう、なんていうか、思わぬ色というか、ベースの色だけで、売り分けるのはあるんですけどね。
うん、
でもあれはやっぱ色で遊ぶっていう文化が、遊ぶというか、色に真剣にその、なるっていうのがあるからできることだけど、
うん、
それこそね、クランクでも、ダーク系すげえありますからね、あっちは。
強化がうんぬんっていうのがはっきりしちゃう世界ほどそういうのが結構あって、
うんうんうん、
それを、ね、意外とそのやっぱ狭い、ね、カントリーなんかは狭い空間でやってるからもろんでるわけでしょ、
はいはいはいはい、
隣のやつがいっぱい釣れるんだみたいな、フィフティーな条件でやってるはずだ、
はいはいはい、
だからその色に対してこうこの色のローテーションだったりとか、そういう環境によって色使い分けるとかそういうのがもうすごく進むんだろうけど、やっぱね、バスだとどうしてもこの水系はこのカラーが強いとかっていう、なんつったらいいのかな、なんかこう固定観念じゃないけど、そういうのができやすいじゃない。
まあ、あとはもうそれ、そう思ってやっていかないと探りきれない部分もありますからね。
一つはね、それもあって、アメリカのプロなんか、ね、何人か話したらやっぱりよく聞くのは、あんまり色をたくさん持ちたくないんだ
って。3色ぐらいですよね。
そう
シャッド系と、黒系と。
基本的に、あのツアープロってビジターでしょ、
はいはいはいはいはいはい、はい、
もうそのフィールドに例えば、まあ、半年前にプリプラで入って、
はいはいはいはい、
でオフィシャルプラでポンと入って 2,3 日釣りやってもう本番なの、
はいはいはいはい、
そこでそんな細かいことをやってるよりも、うん、もうまずはその場所探しだったりとかエリアのその魚のレンジのチェックだとかそういったものの方が重要だから、
ね、
大まかに分けてあるだけで細かいことはやんない、
うん、
でもそのずっとそこで釣りやってるロコの人たちにはやっぱりそういうのがあって、
ロコカラーありますよね、
うん、ロコカラーが必ずもう湖いろんな、ね、地域行ってどこ行ってもあるから、うん、いやここはこれが効くんだよって そういうのはねそのやっぱプロの人たちはそこまでやり込めないから切り捨ててる部分なんだろうと思って、
いや完全に、まあ、だから切り捨ててもできる部分もあるし、でもロコの人間はそこまで入れるっていう、なんとも言えないところですよね。
そうそうそう、
好きだけど。
でも楽しんでるのは楽しんでるなと思って。向こう行くとやっぱこの色がすげえいいんだよ、今度これ塗ってくれよみたいな感じで、帰ってきたりとか、そういうことは多いし、そこでまた勉強させてもらうわけでしょ、こっちも。
はいはいはい、
こんな色あるんだみたいな。
そうですね。
そう、 うちも僕もルアー作り始めてから、で向こうに行っていろんな人に話を聞くようになってから、やっぱ自分の使うルアーのカラーバリエーション増えてるから、あこういうカラーありなんだとかっていう勉強になるんですよ、向こうで。でちょっと日本でも投げてみようと思ったら、やっぱ釣れるよって、そういえばこういう状況の時にいいって言ってたなみたいなことを思い出しながら投げて、どんどんどんどん自分の幅広がっていくし、釣りの幅広がっていけばそれだけ今度はねルアー作るときにまた幅広がっていくし、
はいはいはいはい、
そういう意味ではすごい勉強させてもらう機会 ないが多いかな、移動に関しては。
うん、なるほど。いや、この、実際そこまで、その、聞くっていうとこまで、やっぱりその、クランクとかだと、やっぱ普段使わないから、なんとも言えないんですけど、やっぱでも気になった色は手に入れるようにはしてるんですよね。
うん。
あの、写真で見る、見て、
全然違うでしょ。
そうそう、色取るのも、それはその自分なりの味付けになるから、それはいいんだけど、買ってこう、スイッチに入れたりとか、そいつが動いた時に、おーってその意図が伝わったら、やっぱり、てか、そうした時に伝わる方が、まあまあ、本来の姿ですからね。
この人どういうつもりでこの色塗ったんだろうみたいなことをね、一緒に探ってみたりとかすると、そこからなんか広がっていくこともいいし、ただこう、写真で見てそれを塗るっていうだけだったら、どうしてもそこは伝わんないし、自分の中でもこう、咀嚼はできてもこ
う
飲み込めないっていうか、まあ、そういう意味ではね、本当色は面白いなと思って。
いやでもその、さっきのワームの色じゃないですけど、その、スカス色、
うん、
とか、その、ほんの、僕らしかスカスって言っても、例えばパールの上にクリアが乗る、その、ほんのな、なんか、ほんまなミリの世界なのかもしれないけど、割となんかそういうとこでも、なんか、塗り重ねで色、作るじゃないですか。
うん、それしかできないもんね。
うん。だからそれがね、やっぱ、まあ、近本さんのところルアー見てて、すごく勉強になりつつ面白くて、あの、なんだっけ、今回唯一この話をしたいって決めてたのがあって、オールスターとちょっと関係ないんですけど、ワームカラーの関連で思い出したんですけど、あの、なんだっけ、ルートビア、
ルートビア、うん、
そうそう、ルートビアの説明を読んだ時に、あの、背中の色が、僕にはもうグリパンのワームにしか見えなくて。で、やっぱその角度によって出る色が少し違うようになんか塗られてるみたいな。
うん、結構光の当たる量とかによっても変わってきちゃって。あの、ルードビアって向こうの飲み物でしょ、その。
みたいですね。
ここがね、西根さんにもきっちり教えてもらったんだけど、こんな色だっていう、ね。
色全然違いましたよね、飲み物とは。
そうそうそうそう。まあ、茶色くて、でも、僕が作った色自体はあんな感じなの。
ほー。あ、背中の色は？
そう。塗料として作ってるのは、あれ、全然茶色だよ。
あー、そういうこと。
そう。で、すっごい茶色で、で、茶色のやつなんだけど、その茶色を作るときに、まあ、もちろんその黄色、色作るときにね、やっぱり黄色と赤と青と入れるわけだよ。
うん。
で、それでずーっと、作ってって最終的にはかなり茶色に近い緑とか、
うんうんうん、
それぐらいのポジション。だからそれをパールホワイトの上に、ね、薄く塗っていくと、基本的には茶色なんだけど光が当たってる当たり方によって緑がものすごく強く見えたり赤がすごく出たりするの。当たってる光の色によって。でもう一つはその緑なんだけど、緑にパッと当たってるところが見えるんだけれども、もともとが茶色だから、その茶色が強調されて、ほら、パールっていう、パールホワイトってあの中にたくさん色が入ってるわけでしょ？
みたい、ね、それこの前、車で行く途中に聞いて。
あ、そこ、そういうの話してんだよね。
そうそうそう。
だから今あるその青パール、金パール、赤パール、
緑
パール、紫パールとかっていうのを全部混ぜると白パールになるから。
ね。
で、その白パールのその特性を知ってれば、そこにその緑なんだけど、実は茶色っていう色を乗っけてやると、その、赤パールの部分がすごく強調されるんだよね。
はいはいはいはい、はい。
光の当たり方で。そうすると、ルアーが泳いでるときに、その背中のあの、こう、肩の部分がパッパッパッって動くときに角度が変わると、赤くパッパッパッパッパッパッって光るっていう。
あれ、パールとの相性でそういう色が引き出されてるっていう。
だから、白パールの上に、どんな色を塗るかっていう時も、その境界線を、今回 SH4 っていうカラー B7 でやって、
はいはいはいはい、
それもパール何色も使うんだけど、その境界線を消したい時に、下に白パール吹いとくと、そこに例えば、白パールの上にブルーパールが はみ出たとしても乗せたいところ、ダークトーンのところには乗っかって、で白パールのところにはみ出している分は見えないんだよね。
その
白パールのために隠れちゃって同化しちゃう。そういうその色のその特性をいろいろやっていくと、なんかちょっとした発見があってこれは面白いなみたいな。
やりすぎでした SH4 写真だけではどうやって塗ってるのかわからない。
あれはね、結構苦労する。できればやりたくない色ナンバーワンの中に入るような。今回はちょっとそんな理由でね、気合入ってたから、
なるほどね。
ノットをやって、オールスター分、オーパ分で、JFLCC の分と全部同時進行でやって、でそれを自分の中でクリアできたら、今回頑張ったって言えるぞみたいな目標立てたから。で色をこうシャット系チャート系、ね、であとこうギラギラ系やろうって思う決めて、シャット系を何しようかってもう何度も何度も悩んで、すっごい悩んだんだけど、もういやここまで来たら SH4 やるかみたいな
この忙しい時に限って
そう
あえて
一番忙しい時に一番めんどくさいやつをぶっこんで、それがクリアできるかっていうのをちょっと自分で、どちらかというと人生ね、ハードル低めで来た怠け者の人間だから、ちょっと目いっぱい上げてみようみたいな。
いやね、これでもルアーとしてはなんていうんですかね、まあ王道な色じゃないですか SH4 って。
そう
こんだけ手かかってると楽しいよな、使ってる人間は。
いやー、なんかね、これが棚子に見えるのか何に見えるのかなんていうのはわかんないけど、でもこう投げる側のやる気ってあるでしょ。
はい。
僕色はそこをすごく気にしてて、
うん、
カラーはもう絶対、例えば単純にじゃあつるつらないって、その色の三原色うんぬんかんぬんって話だけしちゃえば、例えば黄色をベースに上に赤ペタって塗っちゃえばいいとか、
はい、
そういう組み合わせになるんですよ。動きの中で色出していくだけだったら、
いやもうでも
それは
数色ですよね。
釣り人側に対してのものっていうのがあるでしょ、
うん、
釣り人が例えば盗んで撃つ時でもいいし、釣りに行く前にあのタックルこうセットして、で、まあ、例えばボート着いた時にボートにあのルアーくっつけて、ボートにじゃないや、あのロッドにルアーくっつけて、リールのとこにカチョンって引っ掛けて置いて、ロッドベルトピッと締める時にそれ見てこうちょっとやる気が出るか出ないかとか、投げる側のモチベーション
ありますね。
僕はもうそういうのが結構大事かなと思ってて、せっかくだったらそんなね、なんかこうハケでペタペタって塗っただけのものよりは
、うん、あ、それうちに対して
違う、
それ冗談ですよ
全然そんなつもりじゃないよ。
冗談ですよ、あえて言ってみただけです。
いや分かってる。
いや
それをね、なんていうのかな、トップでも多分そうだと、僕もね、トップボタン一時期好きでずっとハマってやってたんだけど、
はい、
その色を単純に動きだけで出そうと思ったら、油絵と同じで出さず、色をポンポンポンポンって乗っけていけば、そういう
効果
が引けるわけでしょ、
うん、面取りというかね、
そう
面で分ければいいわけですからね。
そう、あとはもうやっぱり、ね、それを例えば、どういう手法で持って塗っていくかっていうのはいろいろあって、でも僕はどうしても、まあ、年代的に古いタイプの人間だし、子供の頃にこう見た例えばバグリーだとか、バルサファイゴールだとか、ああいうののそのこう塗り人、うわぁ綺麗だみたいな、でズイールですごいなんか色のことたくさん学ばせてもらって、ズイールのルアーってね、すごい色あったじゃない。それを見て、うわぁなんていう、こうどんな塗り方してるんだみたいな、ルアー作りに興味なかったくせにそんなことだけ考えるぐらい気が込んでたから、だってほら MP とかあの単純に分かんなかったから、
分かんない色ですよね。あれ
今だったら分かるけど、あの頃本当に分かんなくて、これ何色を塗ったらこんな色になるんだろうみたいな、そういうことを考えさせてくれるルアーで、なんていうのかな、そのタックルボックス家帰って開けて、その影干しとかやってる時に眺めてしまう、
はい。
そういうのってやっぱ釣り人にとって結構、ね、楽しい時間なのかなと思って。
いや、見てほしいですよね。帰って、もう一回その、なんか、改めてこう見てみたりとか、 部屋とね使ってる時で色の印象違ったりとか、そういうのも楽しんでほしいですからね。なるほどな。じゃあなんかトップの方でもちょっとこう、なんなんだろうな、楽しい色は塗るんすよ、それなりにね。それなりにって言ったら怒られるけど、だけどその機能もすんごい奥深いところにその込めながら楽しい色を塗ってるかって言ったらいいじゃんってなってるんですよね、多分。なんかあと何の色でも塗れるだろうみたいなのをその前提にしすぎてて夢ないよなと思って。
そうなんだ。チムシのなんか見てるとでも全然そんな感じしないよね。どちらかというと
大好きだから、
アカデミック路線行ってるよね。
うん、アカデミックベースの中にどんだけ遊べるかっていうのがあって、
そうだからチムシの場合はそれをさっきの話じゃないけど上からベタベタってなんかあのワンポイント乗っけたりとかしてものすごくそれをオブラートで
分かりにくくなっちゃいますからね、遊びすぎると。
すごいそのいや遊んでることによって大事な部分をすごい隠してるやらしいルアーだなと思う
んです
ね。バカやってるけど実は考えてる、でも考えてることをなんか隠したいんです的なね、そんなものをすごく初めて見た時に感じたの、ね、初めてほら高校行ったと去年の
去年ですね、どうしたの時
あのピンクのやつとか見せてもらった時でも、
はいはいはい、
すげーなとこれみんなこの何スズメよけみたいなさ、あの目玉の部分に目がいくかもしれないけど、このピンクとこのあのブルーというか、なんていうかあのほら蛍光色の合わせとパールのグラデーションとでなんかすごい色作ってたでしょ。
あのベースのピンクね。
そう。
完全に
こんなことやるんだと思って。
光るけど白っぽいピンクって作れなかったんですよね、直前まで。腹立つなと思って。なんか蛍光のピンクってどうしてもあの超こってりのねローズみたいな色になるんですけど、あの時は良かったですね、ひらめいてくれて。
あれはしびれた。それにほらあのライト、
はいはいはいはい、
当てて
ね
そうこんな色なんです。で一回全部落としたよ、こんな色です、うおーみたいなちょうだいって言っちゃった
そうですよね。7センチの海馬が塚本さんのところに突入できましたね。
あれ投げてたらなんかだんだんでかいのも欲しいなとか思って。
あ、マジですか。
この間ほら西根さんとあのオールスターの次の日、
はいはいはい、
オールスター終わってで次の日、西根さんとあの俺の昔の友達の、 あのトール君っていうのと、
はいはいはい、3
人で新トレ出て、
はいはい、
で新トレじゃない、利根川に出て、はい、うん、まあ、西根さんがねあのどうしても利根川行ったこともないし、
うん、
その関東のそういうフィールドで釣りしてみたいなんて言ったから、釣れなくてもいいし、その雰囲気の中でそのルアー投げるってすごい大事じゃない、釣り場を知るっていうか、
はいはい、
景色を知るっていうか、
うん、
それが、まあ、望みだって思ったんで、友達頼んで船出してもらって、その時に、まあ、ひとしきりね、いろいろルアー投げてたら、記念一さんが海馬出して、投げ始めて、そしたらもう、僕は知ってるけど、海馬がどんなルアーかって。
はいはいはい。
記念さんも、その、トール君も初めて見てるから、
う
わ、なんすかそれみたいな、いや、これすごいですよって、二人で超興奮して、前出て、うわ、すごいなって、こういう、ね、あの全然突破でも、まあ、突破っていうね、あのくくりでも何でもない人たちでもわってこう引き込んじゃうような、
いや嬉しいですね、やっぱり、
うん、すごいなと、すごいパワーだなと、
うん、
西田さん、僕がバスだったらこれ食いますよなんて始まって何言ってんですかみたいな
出た
テレビの得意のセリフが出てます
ね、うん、いや嬉しいですね。あの後、スーパーブッシュさんのイベント、塚本さんが帰った後にあったじゃないですか。
うんうんうん、
あの時もね、なんか、もう3回目だから、お客さんもミシミシだったから、あんま近くじゃないところで、なんか見てたんですよ。ルアー飾ってあるのとか見ながら、店の。そしたら、なんか、あの、ブレの説明かなんかの時に、 これがね、とかってすごいんですよ、つって、自分のところじゃなくて、うちのルアーの説明 し始めてくれて。みんな来てる人はみんな、西根さんのファンなんだけど、とか思いながら。すいません、って言って。
西根さんはそういう人ですよ。昔からそういう垣根をね、自分の中でこう設けないというか。
ねえ。ドキドキしましたけど。
いいものはいいっていう、そういう人なんでね。言葉はいつも、僕もね、勉強させられるというか、考えさせられることが多くて。すごいな。
でもあの日は良かったですね、本当に。
うん。
夕方までは3人で、ぐるぐる。あの、都内のあの、出版社を巡り、
運転手とマネージャーだったんだよね。
そうそうそうそう。これ本当にね、僕あれ運転しながら、これ事故ったらえらいことやなってずっと思ってましたから。
ああやっぱり西根さんね、もうあの神の手がどうかなったら大変なことになってる。
いやいやいやいや、もう
全国の西根ルアーバックファンから事務所殺されちゃう
ね。嫌だなって、自分だけに気のみんな嫌だなっていう、メンツ。何気にあり運転するときに、あの、緊張してたんですけどね、そういう意味では。
そう
なんや。なんか別に今まで別に運転してて何もないけど、絶対今それが起きては嫌な時間だなとか思いながら、神田のあたりをうろうろしてたんですけどね。
いやー、でも、それで何かあったら俺はかなり本望だったかもしれない。3人で、川渡るんだったら別にいいかぐらいの。
ジョンボートね。ジョンボートか。
そうそう。
サンズの川。
サンズの川渡んねえで、岸辺で、
ね、ずっと釣りしてそうですね。危険な。
この川を感じた波動を、あの、形にしてみました。
あれみたいな。伊勢さん、ナイフ持ってるみたいな。
なんでナイフ持ってきてんのみたいな。
いやー、確かに。
ほらにある石とか割って、それで削ったりしそうだから。
本当になぁ。いやー、でもよかったなぁ、本当にそういう意味では。ほぼ本能で、あの日のあの、お月を自分で勝手に決めたんですけど、心の中で。僕運転手するから大丈夫ですよ、とかって石田さんに最初からずっと言ってて。いや
ぁ。本当、なんで僕もね、ついていったのかよくわからないぐらいの流れで。
そうですね。珍しかったですよね。どっちかって言ったら、やっぱり今まで、なんか、必ずこっち来たら、その仕事がね。
そうそうそう。今回ね、全然入れてなかったし。
入れなかったんでしょ。
いやいやいやいや。
そういうわけじゃないですか。
うん。全然、まあ、たまたま入らないというか、何もなかったんで。
なるほど。
ちょっと一日ぐらい、実は都内でね、その、知り合いもいるし、で、お店とかも顔出してないところもあるし、そういうところも行ったり、あとはその趣味の世界でちょっと買い物して帰ろうかなと思って。
近いとこ通ったんですけどね。
そう。
美味しかったですよね。僕、それも撮りたかったんですけどね。
シムシンとこの近くのね、お店も行きたいとこあって、それまでほら、あの、なかなか行かないじゃない、あっちの方まで。
え、どっちですか？うちの方で？
そう。あの、赤羽の方のお店に行きたいと思って。
ああ。グフモネさん？
赤羽なんて、そう、行ったことないから。
そっちの
農業住んでた頃もね、含めて。
そっちの
昔、新小岩に住んでて。
はい。
だから、あの頃は、まあ、上野とか、その辺、行ってもせいぜい池袋。
はい。
で、あんな西川口とかあっちの方まで行ったことなかったから。
なるほど。
お店があの辺にあるっていうのは知ってても、なかなか足が向かないところでしょ。
ああ。
で、今回、チムシーのところに行くんだったら、あの、実は早めに、あの、こっちを出て、
はい。
で、あの、赤羽まで行って、店見てチムシーのところに行こうなんて思ってて。
え、あの、群馬のお店ですか？
そう。
ああ。
チムシーはあの、ギリス。
そう。結構多分、あるんでしょうね、あれは。あ、物の量としてあるんでしょうね。3店舗、連なってるからね。
有名なお店だったから。まあ、他にもね、その、ハルスの方とかに、その、アウトドア関係のね、あの、なんていうのかな、あの、ウェアとかそういうのも行きたいのあったし、
はい。
いろいろ行きたいとこあったんだけど、まあ、でもなんとなくの流れで、ね、あの、 行けないまま終わっちゃったから、
なるほど、
帰りに寄ろうかななんて思ったら、帰りもね、そんな感じで、一緒に回りましょうよって言われて、はい、お願いしますって言っちゃったから。
いやー、よかったですけどね、僕としては。楽しい時間でしたね。
ヒデさんと離れたくなかったのと。
ねえ、なんか僕はそういうのをちょっと感じましたけどね、やっぱ。うん、何を話すとか、じゃなくね、うん、久々だから。うん。いやー、本当にな。本当だったら、車がうまいこと言ったら僕は今晩出発だったんですけどね。ちょっと、まあ。
絶対頑張ってカナダ行こうと思って
ね、
う
ん、いや楽しみだな。でも別にそんな超むちゃくちゃなあれではないですからね、カナダに行くことは。
そうだから、いや全然そんなに遠くないなって、あのルイジアナとかに行くのに比べれば全然違う。
出た、そうっすよね。皆さんは行かれてるからな、ちょいちょい。あとね、まだ本人には言ってないですけど、あの、多分まあ、可能性はほとんどないんですけど、面白いから、来年、あれ、出ようかなと思って、あの、アメリカンドドリーム。
ああ、いいんじゃん、いいんじゃん。
石田さんの船で。
もう、石田さん出るって。
いや、だからそれを本人にまだ言ってないです。
出ないんじゃないかな、どうだろうな。
石田さん、その、なんか、とりあえず2人でなんかやって、アメリカンドリーム代ぐらい稼いで、うん、出ようよと。
うん、
まあ、僕的にはちょっとバス元が、バス元に出たいっていうのがあって、ついついそういうあれなんですけど、いや、面白いかなと思って。
来年もね、本当やってくれるんだったら、来年こそは出たいなと思って
。うん、北浦だった
ら。2年かぶっちゃったから。最初の初年度はね、出してもらったんだけど。
あ、そうだそうだ。そっかそっか。一年目だけですもんね。
そう、一年目だけ。
危ない。
骨側でやった時だ。
2位っていう相当危険な。
いや、あれね、5本目ね、フックアップまで行ったんだよ。
へぇ。
3本目でもう完全に、もうこれいけるかもしれないっていうところまで行って。で、うわ、これいけるわ、と思って。でも前で踏んでたから、
はいはいはいはい、
でやってて4本目取って、これあと1本だってもう久々にこう自分の中の昔トーナメントやっぱ出たこと何度かあるから、
はいはいはいはい、
そのトーナメントに出てた頃みたいな気分に久々になって、これいけるぞみたいな、うわーと盛り上がったものがあって、ものすごい集中して、で、敵かけたところで、カバーの中でかけちゃったから、ジュグラリになっちゃった魚が。
ああ、はいはいはいはい。
うん。まだ一回そこにこう、もう魚の顔出ちゃってるわけ。アメリカのそこにぶら下がってるわけよ、そこに。
はいはいはいはい、はい。
これ取れば、まあ、優勝ウェイで大体4キロちょい超えぐらいっていう読みがあったから、
はいはいはいはい。
これは絶対、思ってたところに来て、でアメリカがそこにぶら下がってるって、もうエレキガーって、足でバババって、ね、その数字上げて、わーっと船寄せてる途中でポロッとバレちゃって、うわ、針先にアメリカ乗っかったよ、って。
いや
これは負けたなと思って。で、帰りに、まあ、コース1本置いて、まあ、一応5本だけ揃えとこうって言って、1本ポロッとって、で、戻って、で早々にもう4キロ超えが出ちゃったから、もう勝てないウェイトだから、まあ、一番ケツに回ろうと思って。
そんな。いや、でもいいですね。楽しいな。いや、これでもあれですよ。塚本さん来るから、例えば石田さんの船借りてたら、石田さん出れなかったらいじけるでしょ。船だけ貸してくださいとかって言ったら、ちょっと、しょもんってな
る。絶対アウトですよ、
そんな、ね。うん。どっから見ても。
見たいな、それ。
え、僕と石田さんのどっから見ても、大穴コンビ、いいでしょ。
いや、見たいわ、それ。
頼むから石田さん、腹筋思いっきりやってくださいねって言うけど。もし、多分それで、あーっていうのを見たら、多分僕も切れんでしょうね。自分がたとえ連れてようが、連れてまいが関係なく、ポロって落とすやつを、
うん、
ここ一回もすでに見ましたけど、この前 クランクで。バットがさーって言うんだけど、
うん、
いや、その、多分この竿で魚ちゃんと釣ってる人たちがいるから。うん、それは違うと思うし、それ言うんだったらもうガチガチのバットのやつにした方がいいし。って思いながら一緒に釣りしてましたけど、この前。
ああ、バラしたわけね。
うん、バラした。あの、ビデオのよう、全く同じような感じだった。
糸は切れなかったん
だね。糸は切れなかったけど、お尻がこっちに向いてた。
プリッチーなお尻が。
いやいやいや。かわいいお尻だったけど、確かに
。いや、でも、あれ、優勝ペアと、あと、その、西村さんと、あの、拓海さんのペアと、
はいはいはい、
で、その、俺の友達のトール君と、
はいはいはい、はい。
3人が一時期は同じエリアにいたらしいからね。
へぇ
すんごいガチだったらしいよ。西村さんも10時ぐらいまでは、あの、ノーフィッシュで、
そうですよね。
ランガンの決め打ちで、もう、ちゃんとこう、あの、ただ迷走してるんじゃなくて、完全に決め打ちのランガン、やってたみたいで、そこからステナベルトでポンポンポンと持ってって、で、それであのウエイトだから。
要は、その日の前半でどう絞るかっていうのを決めてたみたいですからね。どういう水がいいのかっていうの。
前半プラでみたいな。
いや
だって、そう、あれ始まる前までだって九州いたからね、新馬さん。全然プラクティスもクソもないから。いきなりぶっつけてボン入って、前半プラクティスやって、後半だけで片面取って、あのウェイトだから。すごいよ、あの人は。
いやクラッカーですよね、あの人。
で、優勝ペアのね、ボタンも。
あ、見ました、見ました。
うん。うん。あの、セイジ君っていうのは、俺も20年ぐらいの好
き。ごつい方の人ね。
そうそうそうそうそう。
確かにごつかった。写真で見直したら。
だから当時、高校生で、あの辺うろうろしてたおかっぱり少年の中で、あの、そのトール君っていうのと、そのセイジが、やっぱず抜けてたのね、
二人。
で、この二人ず抜けてるなぁと思って、まぁ、結構いろいろ話とかしてて、やっぱ釣ってくるし、ちゃんとやっぱその二人がね、久しぶりにその丘に行ってみると、やっぱその二人が活躍してるから。
はいはいはいはい。
もう、ね、二人ともバスボート乗っかって、ね、やっぱすごい釣りしてるから、すごいなと思って、もう今も全然逆転で、もう行くと大体どっちかにこう電話して、お世話になりますみたいな。先生ですよ、先生。
いやー、でもいいですよね。いや、僕らもその玉屋軍団で、みんなちゃんと成長していこうという話をちょいちょいするんですけどね。
あれも一回してみたいんだよね、
うん、あ、ちょっとね、時間がね、
うん、
だいぶ長いんで、一回切って、はい、もう一回切っていいですか、
はい、
はいはい、じゃあこれで一回閉めて、また電話かけ直します、
はい
、はい